ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハスケと、
はい、スノーです。
はい、もう今日はさっさと行きます。
あ、はい、
素敵なゲストの方がお越しいただいておりますので、今週はなんと漫画家さんがお越しくださってます。
はい、
フォトスクラブルの方でね、作品のことについていろいろとお伺いしておりますので、ぜひ今週配信のフォトスクラブルの方も聞いていただければと思うんですが、なんとそのまま残っていただきまして、このただいまにも収録参加していただけるということなので、漫画家さんについていろいろと興味本位で聞いてしまう部分が多々ありそうなんですが、めったにない機会ということで調子に乗ってお願いをしてしまいました。ということで、CM の後、
はい、
女性漫画家さんの登場でございます。
はい、
フォトスクランブルは毎週日曜配信。日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、ということで、10月でしたっけ、発売になりました、
はいはい、
閃光少女という漫画を描かれております浅野ゆき子さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
緊張した、
はい、
ちゃんと紹介しなきゃみたいな。いや、まあ、こっちでもちょっとご紹介しますと、閃光少女という作品を書かれていて、これが、高校生の女子高生がヒロインの、写真部を舞台にした作品ということで、フォトスクランブルの方でもいろいろとお話を聞かせていただきましたが、もう今週は浅野さんにいろいろと聞いてしまえという感じで、ただいまではもう漫画家さんにお話を聞けるなんてめったにないぞということで、いろいろとお話を伺っていこうかと思うんですが、
よろしくお願いします。あ、浅野です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。浅野さんはもういつからその漫画家さんになろうと、
その漫画自体がすごい、まあ、子供の時から好きで、
はい、
もうなんか高校の時とか登校とかしてたんですけれど、でなんか普通に別に漫画専門学校とかに行ったわけじゃなくて、
はい、
普通に大学に行かせてもらったんで、別に美術とか全然関係ないところに行って、でまあ普通に就職をするんだろうなと思ってたら、
はい、
就職なんていうのもあって、就職が決まらず、
はいはいはい、
もう漫画に一本に絞ろうみたいな感じで具体的に行動し始めたのが、まあ22とかそれぐらいに。
それまでは絵を描くとか、まあ、そういう漫画っぽいものは、
そうですね。で、ただなんかその具体的に漫画で生きていくみたいな頭みたいなのは、まあ、なんかそうですね、なかったっていうか、
うん
うん、今から考えるとなかったんだろうなって思います、
うん、
その時はその時で真剣に考えてたんですけど、
うん、
その何年までにどうしてどういう風に漫画家になるかみたいなのを二十歳ぐらいまで全然考えたことなかった。
へ
ちょっとダメですね。
いや別にそれダメとか
、じゃあそのいわゆる就活みたいなものはしたのをしたんですか。
はい、しました。
じゃあその後に、じゃあもう これは本気で漫画家になろうと思ってやってたの、
はい、だから 早く決めればもっと早く努力はできてたんですけど、
はいはいはい、
だから普通にそのなんだろう漫画描く努力をせず大学を過ごしてしまったみたいな。
へえ、
はい、
いやでもすごいですね。
いやすごくないですよ。
そこから目指してでも作品をもう世に出してるわけでしょう。えこれ差し支えのないところで具体的にどういうステップを踏んで漫画家さんになったんですか。
はい、私はあこれもなんか言っていいのかあれなんですけど、当初は某日本で一番売れてる少年誌に投稿してたんですよ。
はいはいはいはい、
はい、で高校ぐらいの
時に、
で、
まあ、高校の頃はまあちょっと賞に引っかかったりとかしてたんですけど、
うん、
あなるほど、
大学生になってちょっと投稿をやめたりとかして、
うん、
でまあ就活をしないとダメですよね、
はい、
だから就活をしてて就活流に漫画描かなかったりとかしたんですけど、うん、やっぱりなりたいなって思って、
うん、
でまあ学校卒業してからちょっと2年ぐらいバイトしながらお金貯めて投稿してみたいな感じで、で上京してアシスタントやって、
はい、
デビューして今みたいな感じです、
ね。じゃあ投稿してアシスタントをしてでデビューなんだ。アシスタントはどれぐらいするもんなの。
そうですね、2年か3年ぐらいやりました。
うーん、はい、あいやでも2年か3年ぐらいで、
はい、
作家として今度はデビュー、まあでも実力もあるんでしょうけど。
いやそんなことないです。はい、運が良かったんですね、多分なんかって何回も言ってるんで。
いやでも
いろんな人に
実力のうちで。
そうそう、運もまあだからそう割り切って、はい。
いやでもなんか今の話を聞くととても漫画家さんでそういう人多いですよね。なんか専門学校行ってデビューしましたっていう、うん、人ってすごく割と最高、
ね、なんか、まあ、いらっしゃるにはいらっしゃる感じですごい、うん、
でもなんかほら昔の漫画家さんってみんなそうじゃないですか。
あ、そっか、専門学校とか
いわゆる時はそうみたいな感じ
で、そういう学校がなかったんですよね昔の。
あ、まあそうですね。
今ってでも事細かに専門学校あるもんね。
そうですね。
あ、そう、僕もそういうところで教えてるんですけど。
あ、そうか、そうだ。
漫画家ありますから、ね、漫画家って漫画家の、で実際に漫画家の先生が漫画家を教えているっていう、
うんうん、
あれなので近道って言えば近道なのかもしれないけれども
、うん
うん、受けてみたいですね授業。その漫画の専門学校に初めからちゃんと決めていれば、
うん、
なんだろう、で もうちょっと早くなれる人が なんかなんだろう、なんですかね、その若い 今の人とかって結構もっと早いんですよ。だから多分もう22ぐらいではデビューしてて、
へ
ー、もう25で連載持っててみたいな人とか結構それが主流なのかなとかいろいろ思っちゃって焦る感じなんですけど。
じゃあもうそれぐらいの年で先生になってる人もいるんですか。
でしょうね。てか、はい、
そうなんだ、すごいですね。
いいと思います、ね、
うん、この漫画はどうやって描かれてるんですか。どうやって
というと、作画ってことですか。
普通に手で書くんですか。ペンで書くの。
ペンですね。はい。
今 CG というかパソコンで書く先生もいらっしゃいますよね。
ああ、なるほど。なんだろう。最近まで、
はい、
私アナログ画だった ったんですよ。全部手で貼って手で切って手で縫ってみたいな感じだったんですけど、
はいはいはい、
なんかその線を描く部分までは今まで通り手なんですけど、
はいはい、
最近ちょっとあのアナログじゃなくてデジタルを手に入れまして、
ほう、
はい、
あの仕上げ作業は全部デジタルでやってます。
へえ、それはその手で描いた、
はい、
要は線画状態って言えばいいんですか。
あ、そうですね、線画状態、
それをスキャンして取り込んで、
はい、
仕上げるんですか。
あ、そうです。
へえ、でも最初は手なんだ。
そうですね、最初からパソコンでやられる先生もいっぱいいらっしゃるんですけど、
はい、
ちょっとまだ私はそこまで慣れてなくてっていう感じですね。
手書きの方がっていう感じなんですね。
そうですね。
へえ、その仕上げをデジタルにしたのは、
はい、
理由が、仕上げ自体はデジタルの方が楽なんですか。
あの圧倒的に早いのと、
早い、うん、
あとスクリーントーンってご存知ですか。
はいはい
はい、
あの貼りやすいです、ね、
あの点々、あの、
はいはいはい、
グレーとかを貼る、はい、あれ台、スクリーントーン台がかからないんですよ。
はい、
なんか1枚300円とかするんで、
はい、
なんか
もう
20枚とか普通に毎月消費するので、
はいはいはい、
なんか長い目で見たらこっちの方が得かなと思って。
へえ、はい、そうか、それでデジタル化にしてるっていうことなんですね。
そうですね。
そのいずれはじゃあその最初からもう全部デジタルでっていうのは視野にあるんですか、それともやっぱ最初は手書き。
なんか知り合いの作家さんとかで、
うん、
なんかもう研究しまくって、
はい、
あのペンをあのデジタルで全部できるようになったみたいな人が何かいらっしゃるんで、
はい、
ちょっと憧れますね。だから全部デジタルとかにしたいなってちょっと思ったりとかします。
逆にその手書きは絶対続けるとかそういうあれでもないんですか。
多分なんだろう、あの下書きっていうステップがあるんですけど、
はい、
下書きまでは絶対なんだろう手書きかなってちょっと思います。
へ
え、
なんかこだわりっていうか、あの画面だとあんまりパッと全体を見渡せないんですよね。そのページめくってこうなってこうなってっていう、あの、
あ、はいはい、
漫画を読む視線誘導みたいなのが、
うんうんうんうん、
なんかあの私は画面では考えられなくて、
はいはいはいはい、
はい、
あ、でもそうですよね、なんかなんて言うんでしたっけ、小回りじゃなくてネームって何でしたっけ。
あ、なんだろう、あの漫画の設計図みたいな、
なんかそれは手書きで書いてみたいな。
それも手書きです、
ね、やっぱそう、
ね、はい、
なんかそんな話を聞いたことがあったんですが、うん、まあでも一部デジタル化されてるんですね、
はい、そうですね、一部本当に、はい、
その、これの納品というかこの原稿として渡すときはデータなんですか、
はい、
じゃ
あ、はい、データになったんで、そのわざわざ送らなくてよくなったので、あの物理的に送らなくてよくなったので、
はいはいはい、
楽になりました。
データ納品なんだ。
あ、そうですね、
担当の人がトントンとかイルス使うなとかそういう話ではなくメールとかで、まだですかとか
そんな感じです。あとメールの世界に結構しまって、
今これは先行少女は連載ものなんですよね。
はい、
これは週刊、月刊、
月刊ですね。
月刊で、はい、何ページぐらい書くんですか。
毎月30ページです。
うわ
すごい、
毎月30ページ、
はい、
プ
ラスあの4コマの連載をちょっとやっていまして、別の雑誌で、
はいはいはい、
それも合わせたらなんかまあ38ページとかそれぐらいって感じですね。まあなんかあれです、小先輩方に比べれば全然大した量ではないという
感じで。じゃあ、うん、単純計算で言うと日に1ページは書かなきゃいけない。
そうですね。
でも、うん、そんなペース的にはどんな感じなんですか。均等なんですか、それとも一気にガーって書いちゃうんですか。
あ、でも一気に書いちゃいますね。その年譜を考えるのがすごい時間がかかったりとかするので、
はいはい、
もういざネームが OK 出たらもう全部もう一気に10日ぐらいで書いてしまうみたいな。
あ、じゃあやっぱそこまでのステップが時間かかるんですね。
はい、
構想というか設計図を書く、
ネタを考えるところとか、
あ、時間か、
あの取材とか、そう、間違ってたことを書いてたらどうしようとか、
はいはいはいはい、
そういうことですね。
その取材、うんと実際書く時間と、
はい、
その取材、まあその回とかその作品によっても違うんでしょうけど、だいたいその取材とかその調べたりとかする時間と実際書く時間との割合ってどれぐらいなんですか。
そうですね、調べたりとかはまあその付きっきりで人と会ってるわけでもないので、2時間とか3時間ぐらいで取材終わったりとか、
うんうん、
あと本読んだりするだけなんで、だいたい1日で終わって、でそれを元にネームとかを書くので1週間ぐらいなんだかんだでかかるかもしれないです。
へ
え。であと10日で全部書くみたいな感じ、
うんうん、
あの作画をするという感じです
ね。うん、そのまあ今回ご紹介いただいたその先行少女ですけど、
はい、
一つの作品を作り始めて、
はい、
これ結末というか最終回とかって、
はい、
書き始めた時ってどれぐらい頭にあるものなんですか。もう決まってるんですか、それとも書いていくうちにゴールラインができるんですか。
はい、その一話の中での終わりってことですよね。
いや、先行
最終回、
はいはい、
あ、はい、まだ決めてないです。
あ、やっぱそうなんだ。書いていく中でゴール地点を探すんですか。
そうですね。
す
いません、でも私はそうっていうだけで、多分他の人はもっと決めてたりとか。
でもまあ
まあいろいろあるんでしょうけどね。
そもそも連載ってあれ何回までって決めて始めるもんなんですか。
大体っていうのは
あるんですか。
あります
で、なんかとんでもなく長くなっちゃうやつあるじゃないですか。
あれはすごい、
はい、
うん、人気が出たっていうケースなんでしょう
か。もうやめたくてもやめられないとか
そういう話。羨ましい限り。
ああ、
うん、
まあそうですよね。だからそういう意味では非常に生き物な。
あ、そうですね。
まあ、またそうなんだ。じゃあそのリアクションってありますよね、
はい、
その読者さんからの。
はい、
反応
はメールなりなんだろう、ツイッターなりみたいなところと、
はい、
あとまあエゴサーチをして見つけるとか、
はいはいはいはい、
そういうところですかね。だから、うん、
うーん、
直接メールが来るっていうのはすごい珍しいケースなので。
それ公開してるんですか。
あ、メールアドレスは、はい、なんかブログの方にちょっと大丈夫なやつを載せてて。
あ、ブログ用の、
あ、アドレスを公開してるんだ。その作品に対してこういろんな意見書いてくださる方とかってやっぱいらっしゃいます、
はい、あ、いらっしゃいますね。
で、そうするとそのゴールが現時点で決まってなくて、その書いていくうちに、
はい、
探していくってなると、そういった読者の意見ってなんか影響するんですか、作品に。
人にもよると思うんですけど、私はするタイプだと思います、うん。結構いろんな人になんかいろいろ言われて気にしたりとか嬉しくなったりとかすぐするので。
お、あ、じゃあなんかこう いろいろ意見っていうか書いたら、それがもしかしたら何かで反映される可能性もあると。
あ、そうですね、
はい、そこ
さっきいっぱいリクエストしてしまいました
そうですね、フォトスクランブルではなんかリクエスト大会みたいになってましたけど、
すいません。
漫画家さんでなんかよく大変とかいうのなんか締め切りとかってよくねネタになりますけど、はいはい、締め切りってやっぱ大変なんですか？
あ、そうですね、間に合わそうと思ったら結構大変ですね。なんだろう、人にもよるんですけど、その私の担当さんはそんなに追い立てたりとかしない人なので、なんとなく心の平安は保ててるんですけど、はい、ね、他の人はまあ分かんないですけど、
そんなに何だっけ何のイメージなんだろう、ドラえもんとかなのかな、なんかの漫画を見ててその漫画家さんがこう、うん、編集者に追い立てられるみたいなシーンってよく子供の頃見た記憶があるんですけど、
ね、
あんなのはないんですか？
最初ね、あ、でもアシスタント先でもあんまり見たことはなくて、
あ、そうなんだ、
多分、あ、でもなんか一遍そのすごいギリギリまで作業してる先生がいて、
うん、
編集さんが家に来て、
うん、
できた原稿から片っ端から写色を貼ってるっていうところに遭遇したことはあります。
あ、でも多少そういうのもあるんだ。
あ、あります、あのところにあるんですね多分。
あ、写色貼るんですね。
その頃
はアナログラム、あ、その頃でのアシスタントの、
あ、はい、
はい、あ、じゃあ今その仕上げっていうのはその電子化っていうかコンピューターでやると普通にワープロっていうかなっていうか、
多分
そういう感じでセリフも入れちゃってっていう、
はい、
ことなん
ですね。だと思います。
うん、このセリフは先生が入れるもんなんですか？
あ、いえ、活字にしてもらうのは多分その社食屋さんにしてもらうんですけど。
ああ、やっぱそう。
やっぱそうか。
はい。
そうです。好き勝手なフォントとか使われたらえらいことになる。
ああ、なんかその辺
印刷屋さんで、
そうですね、ちょっといろいろその交渉が必要なところとかあったりしますね。そのすごいおどろおどろしい文字とかにされたりとかっていうのが、
あ、なるほど、
あったりとか。
これ自分の作品っていうか連載を持ってからって言ったらいいんですか、そのアシスタントじゃなくて自分の作品を出すようになってからどれぐらいなんですか？
はい、連載、ちょいちょい読み切りを載せてもらうようになってから3年とかそれぐらいだと思います。で、連載始まったのが2年前とかなんで、
じゃあその最初の1年間はいつ来るか分かんないけど、ちょこちょこ、
そうですね、だからアシスタントしつつみたいな感じでした。
そういう期間があるってことか。アシスタントもし自分の作品も作りみたいな、
作りって感じ。
ああ、なるほどね。
芸歴が3年とかですかね、多分。だから今私は、
どうですか、自分の作品がこう連載された時。
あ、すごい嬉しいです。
覚えてます？
あ、覚えてます。なんか、なんだろう、文房具屋さんの漫画を描いてたんですけど、それが連載になった時はもうすごい嬉しくて、
うん、
なんか単行本になるということを約束された出版社さんだったので、
おうおう、
なんか、あ、本が出るんだって思ったことがすっごい嬉しかったです。
あ、なるほどね。あ、そうか、その単行本になんか当たり前のようになるもんだと思ってたんですけど、ならないっていうのもあるんですか？はい、
ならない場合がもう結構あると思います。
へえ、その例えば連載とかされてても単行本はないっていう漫画ってあるんですか？
そうですね、うん、割とある、そういうのもあるケースだと思います。
へえ、いや、なんかああいう雑誌に載ってるのって最終回になる前にはなんか単行本が出てるみたいななんかイメージがあるんですけどね。そうじゃない作品もあるんです
ね。私も はい、そうなるまでは絶対そうだと思ってたんですけど、うん、
ああそっか、そ
う、どうですか、その 3年目ぐらいでその漫画家になってみて、こう、はい、漫画家になろうと思ってた頃のイメージと違ったとか、あ、ここはやっぱりなってよかったとか。
あ、なんでしょうね、なんか漫画家になったら終わりじゃないんですよね。むしろあの戦いはまだまだ続いてさらに激化するんですよね。
あ、はいはいはい、あ、そっか、
もうなんだろう、デビューするために一生懸命だとね、さらにもっと一生懸命にならないといけないのかっ
ていう。ああ、そうか、
まあ次々と後ろからデビューする人たちが、
そうですね、
追いかけてくる、
そう、追いかけてくる、
そうですよね、うん、厳しい世界、
ね、なんかすごいですね。
うん、今回この先行症状出されてで、まあ、フォトスクランブルの方でも少しお話聞いたんですけど、こういうお話にしようみたいなのはある程度考えて、プロットみたいなのを持ち込むんですか？
あ、そうですね、持ち込んで、で、まあ、お話しして打ち合わせして、うん、まあ、ちょっと仕上げてって、うん、で、まあ、これでいくかみたいな感じにするっていう感じでした。
へー、うん、この先行少女は一発っていうのもあれだけど、例えば他にいろんなプロットがあってその中からこれになったとか、
あ、なんかその写真の話をしようっていうのはもともと決めてて、
はい、
で、まあ、その写真部でっていうので、あ、でも一回 大きな変更がありましたね。
ああ、そうなんだ。
あ、もともとあの浜のっちがいなくてみたいな、なんかその主人公一人削ったみたいな感じになってしまったって、
はいはい、
そういう感じでした。
へえ、あ、そもそも先行少女のタイトルはどういう経緯で、
あ、
はい、聞くの忘れてた、なんか一番なんか大切な話だったような気がする。秘密なんですか？
あ、いや、私は結構歌の、
あ、やっぱり、はい、
タイトルにしたりとかするので、それで、
はい、なるほど。
で、あれ写真の歌なんだなっていう風なの
を、あ、そうだったんだ。
はいはい、でも写真の歌でフィルムの CM で、うん、その使われてたってずっと思ったんですけど、
はい、
調べてみたら車の CM でした。あれは何だったんだって、あの記憶は何だって。
へえ、そうなんですね。あ、なるほど、偶然ではないんですね。
はい、
はい、いや、謎が一つ。なんでかなとか。あ、なるほど、そうだったんですか。
いや、こういうなんかお話の中で自分が入る部分ってどれぐらいあるんですか？
自分というと、あの、自分の考えてることとか自分の性格とか。
あ、そうですね、主人公とかに自分って反映するもんですか、それとも全然違う人をイメージして描くんですか？
そうですね、違う、基本は違う人なんですけど、
うん、
その自分の部屋が汚いとかそういうちょいした要素は自分を入れる感じです。
ああ、なるほどね。まあ、そのちょっとイメージと その、ね、そこがスタートだったっていうちょっとお話がありましたけど、
うん、
やっぱり良かったっていう部分は、漫画家になって良かったなって思う部分ってどんなところですか？
あ、なんかその雑誌がタダでもらえるからっていうのあ、送ってもらえる漫画みたいな感じで結構読んだりとか、
あ
と、そうですね、あの、ご飯をおごってもらえるとかそういう次元の低い、なんだろう。
いや、やっぱでも先生だからってことですか、編集者さんとかから。
ああ、なんかそうですね、その初めて編集者さんからコーヒーをおごってもらった時はすごい嬉しかったです。
あ、
経費で出るみたいな。
はいはいはい、
なるほどね。いや、
まあ、でもそういうところはあるかもしれないですよね。
うん、なんか、あ、なんかすいません。
いや、
あの大前提として自分の作品がみんなに見てもらえるっていうのを、嬉しさっていうのがあるけど、それプラスアルファでそのコーヒ 夜とか、うんうんうん、そういうことがあるとはい。
なるほどね。
生な
なんかリアルでいい、 いいですよね。生な
本当に漫画家さんの話を聞いて、
いやそっか、いやどれぐらいの量こう読まそのただでもらった漫画って言いますけど、他の作家さんとかのやつってどれぐらい読むんですか。
やっぱり結構読んでると思います。月に何千円とか漫画代みたいな感じになってる感じかな、
やっぱ自分で買って読むぐらいあれなんだ、はい、でももともと好きだったってことです
よ
ね。
そうですね、好きで、あだからなんか映画漫画アニメどれが一番好きかって言われたら漫画が一番好きかもしれない。
へえ、その、まあ、今映画アニメって話がありましたけど、自分の作品が、はい、例えばアニメとか、はい、まあ、順番から言ったらアニメになって、うん、映画になってみたいな感じだと思うんですが、
はい、
そういうのって憧れます。
あ、まあ、憧れますよ。それはすごい憧れます。
あ、まあそうですよね、
はい、何でもいいですみたいな。
何でもいいです。
そうアニメとかでアニメ化されて解約されるみたいなとかよく言いますけども、
はい、
なんでもいいです。どうなってもいいですみたいな。
そうですか。
割と
結構あのアニメにするとイメージが全然崩れてしまって、ああがっかりっていう場合も、まあ読者から言うするとあったりしますけど昔あったから、そういうやっぱり、
ああなんか、まあ、確かにイメージが違うやつとか結構あったりとか、
まあ、声優さんとか特に難しいですよね。そこら辺だって漫画家さんあまり口出せ、多分出せないんでしょうね。
どうなんでしょうね。ちょっと、ま、分かんないですけど、その大御所先生とかだったら出せるんじゃないでしょうか。
出せるのかな。じゃあそうなってくださいっていう感じ
です。何十年後だ。
はい、いやいや。
いや先行少女アニメになったらいいですね。
あ、
そうですね。あ、すごい。あ、
はい。
ありがたい。そうなったら死んでもいいですよ。
死なないでください。
でもやっぱそこは憧れるもんなんですか。
はい、憧れます。すごいアニメ化とか一種の夢みたいな感じなんで。
へえ、やっぱそうなんですね。
はい、
うん、なんか影響された作家さんとか。
ああ、なんか一時期鳥山明先生とかめっちゃなんかあのその世代なんです、ドラゴンボール世代なんです。
ああ、そっか。
模写したりとかしていっぱい書いてました。あとやっぱりなんかあのその最近気がついたんですけど、あの矢沢愛先生ってご存知ですか。あの7とか書いてる人。
あ、はいはいはい、
はあ、あの人の作品とかかなりあの頭の中に染み付いてるなってすごい。
へー、でも影響されてる感じがあるんですか。
はい、されてますね。なんかセリフの作り方みたいなんとか、
うんうん、
って。
いや、
そうですか。
はい。
いや、あのセリフって絵だけじゃなくてさ、
はい、
決めセリフみたいのがあるじゃないですか。
あ、ありますね。
あのなんだっけ、あの。海賊のワンピースとか、
これは誰、はい、
ね、あのこう読者の心をガッと掴む、まあ一種の、キャッチフレーズというか、
はい、
で、まあコマーシャルでいう宣伝文句みたいな、ああいうキャッチコピーか、
はい、
ああいうのってやっぱりあのこう自分で考えるしかないわけです、
ね。そうですね。
やっぱり。そういう意味では非常に何て言うんですか、コマーシャル作家に近い何て言うんですか、センスみたいなとか、
コピーライターみたいな、
コピーライター、そうそう、コピーライターみたいなセンスとか、あと、まあ本当国語の能力って言ったら悪いな、変かもしれないけど、そういうのが絵が上手いだけじゃダメ。
ああ、そうですね、まさにそうなんですよ ね大変、
非常に総合的なバランスが必要とされ、 職業だなと思いますよね。
そう、文才がいりますよね。
そう、まあ、あの、こう言葉の数は少ないけど小説みたいな展開ですもんね、やっぱり。
そうですね。
あの、小説だったらいろいろこう、なんていう、状況とか、
あ、説明
して、ない、あの、こう心理的な背景とか、そこら辺を一生懸命言葉で書くわけだけど、
はい、
そこは今度英語、絵で。
だから、なんか、ああいう、その文章が、私文章力があまりないので、あ、絵で説明できる分ちょっと楽かなとか思ったりとか、あったりとかしますけど。
文章が多い漫画は疲れますよね。
ああ。
一生懸命読まなきゃいけない。
うん、
疲れるから、それは、やっぱり、端的に絵で大体こう、感情が分かったり、
うん、
主人公なり、登場人物の、あの、気持ちに寄り添えるようなっていう、そこら辺のね、絵の描き方っていうのが、やっぱ肝ですよね。
そうですね。あ、だから、ある意味難しいと思
います
。
うまいとか下手とかじゃないですもんね。なんて言ったらいいのかな。そこが言えれば、あの、漫画評論家になるんですよ。そういうことなんだろうな。
感じです。
いやでもなんかすごいね、2年とかそれぐらいでこう本当に、
いやもうなんか本当その、あ、まあ連載始めて2年なんであれですけど、
うん、
まあ、ずっと漫画自体は書いてたりしたので。
ああ、そうかそうかそうか、
別に、はい、
うん、
なんかそもそも、うんと、まあ、あの高校時代にとかいう話は聞きしたんですけど、
はい、
漫画そのものを意識したのってもっとちっちゃい頃だったりするんですか？絵を描いて楽しいなとか。
あ、漫画にしてストーリーにするみたいな、
あ、
それはだいたい中学生の頃に漫画、コマとか割った漫画とか描きました、初めて。
あ、
うん、はい、
やっぱりそのぐらいの感じって必要なんのような気がしますね。なんかいろいろこう絵にしても、うん、あの写真にしても、
あ、
その10代の前半になんかやったことっていうのはすごくその後にこう、
そうですね、
影響が大きいですよね。
魔の14歳とかよく言います。
あ、そうなんですか。
魔の14歳。
それは
14歳。なんだ、小5、中2、高2で影響を受けたものは、その後の人生ずっと残るみたいな。
へ
ぇ、それ初めて言いましたが、それは漫画家業界の話なんですか。
いや、なんか、単にツイッターでちょっと回ってただけなんですけど。
え、小5、中2、高 2?
だったと思うんですけどね。
へぇ、あの、一理あるような気もしますね。
まあ、確かに、中2っていうのは特に、すごく、うん、こう、いろいろ変化が大きい。
大きいですよね。
まあ、高2もそうですけどね。
うん、まあ、でも言ってみれば、そこの間の区間って、なんか、とってもその、刺激を受けやすかったり、夢中になりやすかったりみたいな、そういう時期なのかもしれないですけどね。
へ、
うん、
なるほどね。いや、あの、そういう意味では、うちの息子はまさにそうです。ここにかかろうとしているので。
あ、じゃあ今の時期は大事ですね。
すごく気になる。あの、ガミガミ怒ってばっかりいるので、ちょっとどうしようと思ってしまいました。あ、まあなんか、その、結局、こう好きなことで、
はい、
職業になるという意味では、まあ僕なんかもそうなんですけれども、
うん、
すごく幸せな、
はい、
あのことだと思いますね。
すごいありがたいし、ね、まあ、いつまで続けられるか分かんないっていうのがすごいあって、
うん、
まあ、不安と隣り合わせですけど、
あ、まあ、そうなんだ、
仕方がないですね、これは。
うん、
うん、
やっぱこう連載があったりとかこう実際単行本になったりとかしてても、
はい、
やっぱ不安安心できるのってどれぐらいになったら
どうなんですかね。ただなんかその大先生とかでも、
うん、
もうなんかこれでやっていけるっていう自信があんまりないみたいな人とか、
あ、やっぱそうなんだ、
いらっしゃるみたいなんで、うん、まあなんか一生無理なんじゃないかなとか思います。
あ、まあでもそうか、 ある意味個人事業というか社長の苦しみと一緒なのかもしれないですけど、
ね、そうですね、
うん、
まあ、でも続けられるならいつまでも続けたいですけどね。どうだろうな、
ね、はい、やっぱり書いてたりとか考えたりとかしてるのってやっぱ楽しいですか。
あ、楽しいです。考えてる時が一番楽しいです、
ね、あ、どういう風に 話をどうしようとかとか、その設計図を考えたりとかしてる段階っていうのはすごい楽しいんですか。
あ、そうですね、それが一番楽しいです。
へえー、やっぱそうなんだ。やっぱ組み立てるところが楽しいんですね。
そうですね。あとなんか一番最後にトーンを張ってる時が楽しい。
あ、そうですか。
あ、その CM。
もうすぐ終わるっていうの。
ああ。もうでも楽しんで書いてる作品っていうのはやっぱり伝わるでしょうからね。
そうですね。
そういうのがいいと思いますけど。いやーでもなんか漫画家さんってさっきスノーさんも言ってたけど、いろんなことが要求されるというか、そういうのが全部作品に出てくるだろうから、
そうですね、
すごく大変なお仕事だなと思うんですけどね。
どうでしょう。ただなんかどれも多分でも中途半端でもいけるみたいな感じがなんだろう、あの、すごい失礼な言い方かもしれないですけど、やっぱりあのなんだろう、絵だけではイラストレーターの方には勝てないし、だからといって話も描写力、言葉の使い方とかも小説家とかの人の方がすごいんだろうなっていうか、なんだろう、だからある程度バランスが必要なのかなとか、
うんうんうん、
とかします、うん、なんかそのすごい方も中にはいっぱいいらっしゃるし、
うん、
っていう感じなんですけど、
うん、はい、うん、まあなんかね、その作品のテーマとかにもよるだろうけど、その旬のものだったり、
あ、
今の時代を知らないといけなかったりとかっていうのもあるでしょうし、
ね、時事ネタとか風刺ネタとか扱っている方はそうですね、
大変でしょうね。
うん、
でも今回この先行少女に関して言ったら、その写真とかカメラとか、
はい、
これまでずっとやってきたことではないものを素材にしてしまうと、
はい、
それに対しての勉強とかいろいろ調べたりとかでも大変なんじゃないですか。
大変ですね。そうですね。だからぜひご協力をお願いします。
はい、
という感じなんですけど、
はい、いや、あの、またインタビューしていただければ、
はい、
役に立つか立たないかよくわからないですけど、
はい、
でもスノーさんもそれ嬉しいんじゃないですか。いや、なんか自分
あの、
ね、作品に、
いや、だって絵になるんだもん、
ね、
僕が適当にっていうか、なんかいろいろ喋くったことが絵になってるというのは、これはこれでなんか
すごいよね、
う
ん、
びっくりしてしまうし、 あの、こうなんか10冊くらい買って配りたいからここは僕が
すごいお金出します。
とりあえずなんか学生にするでしょうかなとか思っております。
はい、
まあでもね、高校生が主人公で写真とか、なんか生徒さんに
はい
ぴったりというか、
ド
ンピシャな感じで、
まあなんかあの、そういうデザイン系の学生なんで、
うん、
イラストとかあのそういう絵コンテとかね、
うんうん、
あの描いてますので
、うん、
あの興味を持ってる学生は多いと思います。
あ、
はい、いや、なんかあのこう言っちゃ悪いですけど、写真のこう物撮りの時に、
うん、
セッティングとか書かせると、
うん、
ちゃんとまあ一応分かるように書ける 学生と、うん、いやこれ小学生レベルでしょっていうか小学生レベルっていうか何書いてたかよく分かんないんだけどっていうやつがいてですね、うんうん、結構その落差に愕然とする時が
そうなんだ
でだからアカデミックに勉強してるからって言って別にそこの人がちゃんとそういうことにできるかって全然違うんだなって最近つくづく感じてうん、うん、います、うん、そういう意味では浅野さんのさっきのお話はとても参考になったしアカデミックに来てるなところに来てるからって安心するなと言いたいですよね、うんうん、
でこのちょっと作品の話に戻ります。作品の話というかその、はい、これは雑誌で月刊で連載されていて今単行本一冊目が出てるということなんですが、
はい、
これネットの方で今見れるのは、
はい、
1話だけが見れる状態。これ電子書籍として販売されるんですか？
そうですね。どうなんだろう。前作は電子書籍として販売していただけました。
あ、そうだったんですか。
はい。
ごめんなさい。その前作の題名を。
あ、そうですね。
すみません。夕焼けロケットペンシルという漫画で。
はい。
はい。
これは電子書籍で買えるんですか。
買えたと思うんですけどね。はい。すみません。私もあやふやなんですけど、あります。はい。
はい。はあ。
携帯かなんかね。うん。
この電子書籍についてでどう思われます、はい、その本としてじゃなくてデータとしてこう配信されるっていうことに対して作家さんとしてなんかどうなんか抵抗があるとかそういうことはないですか？
読んでいただける分に関してはその媒体は何でもいいかなっていうふうな私は思ってて、
うん、
例えば iPad とかすごい普及してるので、
はい、
なんだろうそれで見たりとかしてもらってもいいかなと思ったりとか、
うんうんうん、それ例えば積極的にこれ、はい、作品電子書籍にしてくださいとかっていうことはされてているんですか？
いえなんか多分もうほとんど向こう任せっていうか私はそんな感じです。
それはじゃあこれは電子書籍化しようとかっていうのはもう出版社さんの判断？
そうですね、これに関してはそうですし、あとなんか無料でウェブ漫画を公開するサイトみたいなのがあって、それはなんか直接その漫画をそのサイトに送れば、
うん、
ウェブ漫画が見れるみたいなそのサイトとかもありますよね。まあ、それはちょっと別の話だと思うんですけど、
赤松さんがやってるやつ
かな、なんかいろいろ結構あったりとかして、はい、ちょっと
でなんかその作品を発表する上で、はい、そのネットとかそのデータでっていうのは、
はい、
でも出版社さんとのあれもあるんだろうけど、
はい、
例えば出版社さんで蹴られちゃったプロットとか、
はい、
世に出したいってなったらネットでも出せたりするわけじゃないですか。
あ、そうですね。
で多くの人に見てもらおうと思ったらそれ、まあ、その収入とかそういうのをちょっと抜いたとして作品を見てもらうっていうことで考えた時に、
はい、
そういう方向って取ろうと思えば取れる。
そうですね。あ、言ってみればそのブログで例えば漫画を毎日1ページ漫画書いて載せるみたいな感じも含まれるんですか？
そうですね、うん、
あ、そうですね、できますよね。
そういうことは、うん、どうなんですか？その収入にならないとか、
うん、
その作品として要はプロとしてそれはタダで出すものじゃないというか。
ああ、なんかでも25、6ぐらいの時は結構こだわってたんですけど、うん、最近はもう見てもらえるんだったら何でもいいやみたいな感じになって、なんだろう、サービスですよね、
はい、
例えば その漫画書いて無料で出しても、
うん、
なんか閲覧数上がったら嬉しいみたいな感じになるじゃないですか。
はいはいはい。
それでいいかなとか思っちゃったりします。
あ、ごめんなさい、ちょっとブログまだ拝見できてないんですけど、
はい、
そのもう出されたりしてることはあるんですか。もう
なんかそのこんなになんだろう、コミックスにするみたいにすごいきっちりした書式では書いてないんですけど、
はいはいはい、
なんか絵とか走り書きとかそういうのはもう全然上げまくってますね。だから、うん、私は全然なんかただでもこちらの負担にならない感じであれば、
うん、
なんか書いたりとかしてもいいなって思うんですけど、
うんうん、
だからといって安売りしてるとなんか他の人らが困るっていうか、なんだろうな、うまく言えないんですけど、イラスト1枚に対するすごい単価みたいなのが、
うんうん、
こっちが減り下るからどんどん向こうが釣り下げてくるみたいなことがあるらしくて、なんかあんまりその無料でポイポイみたいなのもあまり良くないみたいなんですけど、
うんうんうん、
まあそうですね。
うん、
はい、ごめんなさい、なんか言ってることが、
電子そのなんていうんですか、作家さんによってその編集者通さずにもう自分でっていう方もいらっしゃるじゃないですか。
はい、あ、はい、いますね。
こういうなんかいろんなことができる、うん、環境が整ってきた時に、
はい、
その自分の作品の出し方みたいなのっていうのは、
はい、
考えることがないかなとかって思ったんですけど、
はい、
その本にならずに例えばネットの電子書籍としてだけ作品を発表するとか、
はい、
そういう選択肢とかっていうのは作家さんってどう思ってるんですかね。
どうなんでしょうね。なんかありありというか、そのでもやっぱ単行本に紙になった時ってすごい嬉しいっていう気持ちがあるので、まあ、できれば紙がいいかなみたいな、
あ、なるほどね、
ところがあるんですけど、
うん
うん、だからといって電子書籍絶対嫌っていうわけではなくて、
うんうん、
見てもらえるならみたいな感じですよね、うんうん、
電子書籍で他の方の作品ってご覧になったこととかありますか。
あ、はい、結構読んでます。
どっちがいいって思います。どっちがいいってことはないと思うんだけど、
それはお金がかかるとか無料とかってことですかね。
あ、例えばじゃあ同じ金額だったとしたら、
だったとしたら、あ、でもどっちかな。そのストーリーものとかだったら、
うん、
紙で読みたいですけど、
うん、
その4コマとかだったらパソコンの方が楽でいいなって
、あ、なるほどね、
物による感じですね。あ、読者としてかなりそんな感じです。
うん、でやっぱり作家として作品を出すんであれば、まずその前提としてその本になってほしいっていう、
本になってほしいですね、
うん、っていうのはあるんだ、
はい、なんか
それプラスアルファ電子書籍も出るんだったらっていうことなんですね。うん、
なんかまあ僕なんか読んでたのって本当もう20年ぐらい前なので、
うん、
15年ぐらい前だから電子書籍なんなかったんですけど、
うん、
なんか楽しみとしてはその本棚にこう並べていくと背表紙がこう、
はいはいはいはい、
ちゃんと具材になっていて、
ね、うんうん、
こう主人公が一人ずつこうキャラクターが並んでいったりとかが、
うんうんうん、
なんかちゃんとこう絵になってしまったりとか、
うん、
そ
うい
うデザイン状態みたいな、
そうそうそうそう、そういうデザインが楽しめたりとかね、
うんうん、
するので、そういう楽しみっていうのは電子書籍になるとなかなか難しいだろうから、
ですね、
なんかまあもしかしたら将来その紙の本っていうものが贅沢なものとしてね、 それこそこ、まあ、骨董とまではいかなくても、
うん、
一種の贅沢品として扱われるようになる、なって、こう、漫画も、ほら、漫画という、日本だと漫画と、まあ、そういう別な媒体とまだちょっと違う扱いなんだけど、
うん、
もう、漫画も、こう、アートの一つとして、まあ、海外そうですけれども、
うん、
そういう扱いで、本っていう一種のものが、こう、アートっていう、そういう扱いっていうのも、なんか、電子化が進むと逆にそういう差別化で、
うん、
うん、コミックスはコミックスという一種の、なんていうんでしょう、賞、価値
、うん、
あれ、芸術的な価値みたいなとかまで、製本まで含めた、そういう世界があったりしてとか思うんですけど、す、
う、
で、
ん、
に昔ありましたからね、その楽しみとしてもあるので、なんか、ちょっとそれは廃れるのは辛いなっていう感じはします。
うん、廃れるんでしょうかね。
でも自炊とかね、やっちゃいけないのかもしれないけど、
はい、
自炊とか言い出すとそんなの関係なくなっちゃうじゃないですか。うん、壊しちゃう、
うん、
壊しちゃうわけなんで。
なんかね、その本、その本としての漫画、要はペラペラ自分でめくって見ていくっていう感覚っていうのはやっぱりそこから入ってるから、それは否定しないというか、それは絶対ありだと思うし、だけどその電子書籍が出てきて、そのなんていうんだろうな、漫画だとちょっと違うのかもしれないけど、うん、その利便性みたいなのっていうのはやっぱり感じているので、うーん、ただその漫画って文庫本、要は小説とかの本と違って、その小回りとか、その版とこう開いた時にどう見せるかみたいなのも考えるわけですよね。
はい、
そうなった時に電子書籍の場合だったら、その見開きの形で見れるパターンもあるけど、見方に、端末とかによったら、あの1ページずつ見るとか、
うん、
そうなっちゃった時に、その作家さんの意図と違う読まれ方っていうのもありそうじゃないですか。
ありますね。
そうなると、うん、作家さんとしてはやっぱ本で読んでほしいとかっていうのがあったりするのかなとか。
あ、そうですね。でも逆パターンもあって、
うん、
その携帯用漫画みたいなのがありまして、
うんうん、
それはもう絶対あの編集の人から一コマ一コマちゃんと分けて書いてくれって言われるんですよ。
はいはいはい。
でその一コマ一コマまあ、スライドショーみたいな感じで映っていくんですけど、
うんうん、
その時に衝撃的なコマがあったら、
うん、
振動が一緒に流れたりとか、
あ、はいはいはい、ありますね。
そういう工夫もできるので、まあ、一長一短かなっていう感じは。
面白いですね。
そう、なんか一個いろいろ見れたるわけじゃないんですけど、そのなんか一コマ一コマこう出てくるって、うん、まあ、声が音声がついてるわけじゃないんだけど、その振動があったりとか、うん、そのコマ自体がこう浮き出てくるとか、ちょっとアニメーションがかってたりする漫画ってあるじゃないですか。ああいうのは漫画なの？
漫画なんでしょうけど、なんかでも知り合いがやってたやつはすごい、それであなんか面白いなってすごい思っちゃったし、
へ
え、なんか結構何でもありなんじゃないかなってその時それ見て思いました。
うーん、じゃあそういう、それ用に作ればあり
ればありかなって。
ああ、
だから紙用に書いてたものが紙じゃないところでなんかあれされて、うん、作者の意図通りじゃないようになってしまったりとかするのも悲しいんですけど、そのなんだろう、携帯用に書いてて携帯思惑通りドンピシャでなんかうまい携帯の漫画が見れたらそれはそれでいいんじゃないかな
って。あ、なるほどね。
まあ、
そこにその作家さんの意図が入っていれば、
けば、うん、
うん、媒体は選ばないというか、
ありなんですね。
そうですね、あり、 なんかね今後、
はい、
それが漫画みたいになっちゃうかもしれないし、
あそうですね、
本としての漫画がずっと残るかもしれない。
どうなっていくのかちょっと不安ですけど、やっぱでもね神がなくならないでほしいっていうのはすごいあります。
やっぱでもそれはあるんですね。
ありますね。だから先を見通してないのかもしれない。まだ危機感を感じてないんですね、多分私は。
いやいや、まあでも、はい、最終的にその本としてのあれは選択として残っていてほしいっていうのはやっぱあるわ
けですね。あります
ね。まあでも、こういう夕焼けロケットペンシルとか、
うん、
閃光少女とか、ちょっと、
はい、ありがとうございます。
電子書籍で買えるんだと。てか本も欲しいんですけど、電子書籍でも見てみたいなとかって思いますね。
そうですね。どうなるのかってことですね。
うん、
ちょっと見てみたいですね。
まあちょっとこれから、ね、いろんな形で、
はい、
作品が目にできるといいかなというか、先行少女がまず楽しみですね。どうなっていくのかね。
すいません。
いやこのゴールがこれから決めていくんでしょう。
うん、あはい、そうですね。
進行中です。
それが、はい、ねなんか
昨日ぐらいに考えてました。朝どうしようって考えて。
それあもうでもある程度先のことっていうのはやっぱ考えていかなきゃいけないから。
ですね。伏線とか置いていかないっていう感じです。
ああ、
うん。
そうね。いやまあぜひ、
ぜひ
皆さん。はい、閃光少女夕焼けロケットペンシル、
はい、
手に取ってご覧いただければと思います。
ありがとうございます。読みやすいと思うのでぜひ読んでください。
はい、
はい、
まあ、ちょっと今後のなんか意気込みみたいなのをちょっと
意気込み、長く続けたいです仕事を、
はい、
まあ、でもねずっと続いてこうこのひかりちゃんの、はい、がどんなものを撮るのかっていうのはどんどん見ていきたいからね。
ああ、そうですね。
いる。
ちょっと、うん、いっぱい勉強したいですね。
長く続くことを切に願っております。
はい。
ということで、
ありがとうございます。
聞いてくださってる皆さんもぜひ、
ぜひ、
ね、はい、
先行少女。
500いくらや、552円税別で、はい、出ますので、
ぜひ、
はい、ぜひ買ってください。
買ってください。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
すいません、遅くまでありがとうございました。また機会があったら遊びに来てくださいということで、はい、今週は、漫画家の浅野さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでお届けしました。
すいません。
ただいま。
はい、
いやなんかお客さん緊張しました。
あそうです。
すごいお客さんにお越しいただいて、
そうです、ね、
ちょっとびっくりでした
が、あそうそう言うの忘れてたけど、カレーにラッシーさんのおかげ、
そうです
そうです、はい、
ありがとうございます、
はい、カレーラッシーさんありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、
ということでお届けしました。ただいま、はい、お相手はハンスケと、
はい、スノーでした。
ではまた来週、
はい。